理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第260回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録は一月ぶりとは言わないけど3週間ぶりぐらいですね。
そうですね、いろいろあって空きましたね。
前回
大きくなりましたね、吉安さん。
見てない
でしょ。ちょっと見ない。
それに
最後まで言わせて。
軽く痩せたし。
マジで？
軽く痩せました。
本当に？
はい。ということで私が20日間ぐらい、19泊19日の、はい、出張がありまして。
出張行くと痩せる。
今回はね、ちょっとハードだったので、痩せてしまいました。食べ物美味しかったんですけどね。
ね、そうですね。食事は、なんかツイッターで写真でアップしてあるなーって見て、炭水化物系が多いなーっていう気がしてはいたんだけど、痩せた。
痩せました。
炭水化物ダイエットってやつ。
違います。土日ずっと仕事で、土日もずっと仕事で、
うん。
昼抜きの日とか、夜抜きの日とかもありました。
あら、あ、本当にハードだったんですね。
本当にハードだったのです。
はあ、はい。じゃあ、次会う時にはヒョロヒョロガリガリの吉安さんですか？
そんなにね、激痩せしたわけじゃないんで、平気ですけど。
はあ、そうですか。
あとね、はい、私、イタリアに行ってきたんですけど。
おう、グラッツェ、グラッツェ。
プレーゴ、プレーゴ。
え？
なんですけど。
はあ。
肉とかね、お魚の、はあ、もうご飯ももちろんあるんですけど、
うん、
日本と違って肉とかお魚頼んでも、うん、その野菜の付け合わせぐらいしか出てこないんですよ、一緒にね、
うん、
であまりこうフランス料理みたいにソースがかかっていて味が濃厚っていうよりも、うん、なんか自然な味っぽいのが多くて、まあもちろんそんな高いところに行ってないってい
う
のもあるんですけどね、
うんうん、
一方で、
うん、
ピザとパスタは、
はい、
イタリアっぽいじゃないですか、すごく。
まあそうですね、本場というか。
そうそう。うん、で、なおかつ、
まさに、うん。
結構美味しいのが多くて。
おー、いいですね。
それもあって、なんかピザとかパスタになっちゃったことが多いかな。
まあでもなんかピザパスタ系ってどうしても、なんか太りそうのイメージがあり、まあそうか、一つ一つは、オーバーカロリーでも、トータルとしては抜いた日もあれば、少ないから痩せるのか。
うんね、ピザは、はい、
うん。
大体こう、生地が薄いので。
もう、なんで最近のピザはみんな生地薄いんですか？
あ、イタリア風なんじゃないですか？
え、イタリアっていうのは昔から薄いんですか？
そう、アメリカ。
もちもちの。
アメリカ風
ピザになったことは？
熱いんじゃない？
あ、そうなの。なんか、うんうん、ここ最近とは言わないけど、日本もすごい薄いピザが主流になったじゃないですか。
あんまり。
だけど、
よくわかんないんですけど。
昔はやっぱりピザといえば、もちっとした生地だった気がするんだけど、
パンっぽい
やつね。なんかだんだん、そうそうそう、どんどんどんどんなんか薄くなってって、私はもっちりしたのが好きだなぁと思ったので、うん、なんのこの世の中の流れはなんじゃーって
。あ、でも、
ですかね。はい。
一枚食べるとお腹いっぱいになっちゃうじゃないですか、ピザって。
まあそうですね、なんだかんだ言って。
生地が薄くて、
うん
大変だったら耳残してもいいよって言われたんで、そうすると、
あの、薄い生地でも。
薄い生地で真ん中だけ食べるとそんなに量ない。
うん、まあ、生地の量はそんなになさそうですね。
そう。で、上に乗ってんのは、まあ、ホワイトソース系とか白いやつもあれば、うん、トマト系もあれば、
うん、
具ばっかりのやつもあって、あ、そうそう。うん、だいたい美味しかったんですけど、
はあ、
同僚が、
ほう。
一個だけ外れのピザを食ったって話をしていて。
へえ。
それが面白くて。
え、
美味しくなかった。美味しくなかったっていうかね、なんだよこれっていうのが出てきたのがあって。
はあ。
英語メニューでね、頼むっていうか見せてもらって、 ピザにドラゴンボールってのがあったらしい。
ほう？
なんとなくさ、肉団子とか乗ってるかなとか。
うん。なんか私はうずらの卵でも乗ってるかなって気がしたんですけど、その丸のままどんどんどん
って。そしたら何が出てきたかっていうと、
はい。
フライドポテトというか、フレンチフライというか、マクドナルドのフライドポテトみたいなやつが上にダーって乗ってるピザが出てきて。
はぁ、あ。
で、まあまあ、うん、予想通りの味ですよ。
どこがドラゴンボールなんですか？
そうなんです。で、それを地元の人に聞いたの。
うん。
そしたら、それは子供が頼むやつなんじゃないかって。子供はフライドポテトが好きで、
うん。
子供向けの名前で、漫画というかアニメのドラゴンボールみたいな感じで、
はははははは。
お子様ピザっていう意味だったんじゃないのって。
はぁー。へぇー。ほぉ
ー。はぁー。じゃあ、
その、なんていうのかな。そのポテトがむちゃくちゃまずいとかそういうわけではないんだけど、そうではないけど、なんか、本当に、ピザとしてどうなのよぐらいな。
そういうことでございます。
組み合わせとして、これは何っていう意味でのびっくり仰天だったわけ。イタリアでもドラゴンボールなんですかね。
流行って
るん
ないんです。
流行ってるというか、流行ってたというか、そこそこの市民権を得てる。
知名度あるみたいですか。
へ
ぇー。今回ね、本当に時間がなくて、
うん、
あの、本屋の漫画コーナーも行かなかったし。
あら、いつも行ってるんですか？
本屋とか行くとね、あの、うん、コミックどうなってるかとか、あと、テレビのチャンネルも、テレビも、トータルで10分ぐらいしかつけてないし。
へぇ
ー。本当にね、バタン級の生活でした、毎日。
バタン級、お疲れ様でした。
うん。
無事に帰って来られてよかったでございます。
そうですね。うん、ヘルシンキ経由。
うん。ヘルシーですね。
直行便も一応あるんですけど、
うん、
ヘルシンキ経由でミラノ行きで一往復かな、
はい、うん、
で行ってきました。
はい
はい。で、時差ボケがやや治りかけで収録をしております、
うん、はい、ボケボケ。
あとね、星の感じは東京とそんなに変わらないというか、日本とそんな変わらなくて、まあ緯度が違うだけで、
はい。
なので、宵の明星も一回だけ確認しました。
なんか海外で見る星っていうのもまたなんかオツな感じですね。
やっぱりこう、教会の、塔の横に、
はいはい。
あるみたいな感じだと、
は
いはい、なんか違うぞっていう感じはしますよね。風景が
違う。海外の都市は基本的に教会の塔が一番高い建物なんですよね。
ですね。
まあ都心はちょっと別として。
ヨーロッパの、
うん、
古い街で、
うんうん、
高層ビルが建ってないエリアだと、
うんうん、
やっぱり教会の鐘というか塔が目立ったりすることが多いのかな。
うん。
うん、一般的に。
うん、そうですね。うん、であ
とはね、街の真ん中でも、塔じゃなくてバカでかい教会があるとこもあるじゃないですか。で、広場があってみたいなところだと、
あ、はい、
そういうところがちょっと。印象的だったりしますけどね。
はぁ、
うん。近くに、教会の塔があって、
はい。
鐘の音は結構鳴ってましたよ。
おぉ、ガランゴロン、ガランゴロン。
まあ、なんかそんな感じ。そうそうそう。
はい。
ということで、通常配信に戻ります。
うん、はーい、頑張りましょう。
頑張りましょう。今日はですね。
はい。
火星の話をちょっとしようと思ってます。
なんか、タコ型星人ってやつですか？
タコ型星人って。それは宇宙戦争のやつね。
宇宙戦争のやつかどうかは知らないけど、宇宙戦争のオリジナルは見てないんですよ。
宇宙戦争のオリジナルのオリジナルはラジオドラマだからね。
あ、そう、それはまず聞いてもいないし、存在すら知らなかったけど、
そう、それで。
何年か前にリメイクしたじゃないですか。
そうだっけ？
うん。それは見たんですけど、もう見終わった後にムカムカするぐらい、なんじゃこりゃっていう作品だったなーという感想。
で、今年の夏、はい、7月から8月に、火星が結構近くに来て観測がしやすいっていうのもあって、
はい。
去年のどっかで、こう太陽系の中で星がどう動くか、基礎みたいなやつを配信もしたんですけれども、
はい。
ちょっと、この夏見える惑星の動きとか、 についてお話ができればいいかなと思っています。
はい、じゃあ火星について詳しく行ってみよう。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。実は今月私は旅行へ行ってきました。今週のそんないブログはたくさんの思い出の中から山梨県の昇仙峡へ行ってきたお話をしています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
今日はですね、火星についてとりあえずお話をして、
うん、
で、あと木星と土星も、
はい、
まあまあ見えるので、
はい、
この辺もちょっと、まあ、おまけというわけじゃないですけど、お話をしようかなと思っています。
はい。はい、
で、
外惑星についてですね。
うん。今年の夏、
はい、
みんな見やすいんですよ。今木星が見やすくなっていて、で、うん、その後土星が、毎回ね、小っていう言い方をするんですけど。
あ、小なんですか？
そうそう。で、太陽、地球、外惑星っていうのが、こう一直線に並ぶようになるのね。
はい。
そうすると、なんとなく、わかると思うんですけど、地球から外惑星一番近いパターンってそのパターンじゃないですか。そこからずれていくとだんだん遠くなっちゃうんで。
うんうんうん。
で、小になるのが、火星が7月から8月にかけてかな。
ほう。
で、土星が6月から7月にかけてかな。
ほうほうほうほう。
土星ね。
はい。
で、木星はすでに小をちょっと過ぎたのかな。
おう。
っていうのがありまして。
本当にまあ、初夏に3つの惑星が小になるんでしょう？
なので、大きく見えるのと、
うん、
見やすい。日が暮れると見え始めて、うん、夜中中見えてるっていうのがポイント。う
んうん、いいですね、いいですね。
もう一つ、土星の輪っか、
はい、
もある程度開いてる。真横からだと見えなくなっちゃうんで、
はい。はい、
それが見えやすいっていうのもあって、今年の夏は外惑星、土星、木星、火星が見やすくて、うん、まあ、金星もね、うん、秋にかけて、宵の明星で観測はしやすいので、
はい。
いろいろ見るといいんじゃないかなと思っていますと。
はい。
で、火星、
うん、
なんですけれども、火星の特徴って、
はあ、
まあ、基本、情報としては、まあ、ちょっと地球に似てるっていうところもあって。
うん、はい、はい。
一日お日様、自転のスピードか。
はい。
が、ほぼ、一日に近い。
おぉ、いわゆる24時間前後で、ぐるりんちょってする感じなんですね。
う
ん、
そうですね。で、一周する太陽の周りを公転する周期は687日ぐらい。
2年。
1.8 年とか 1.9 年になるのかな。
うん。
それはね、地球よりも太陽から離れてるから仕方がないというか、そういう風になっています。
うんうん。はい。
で、大きさはちょっとだけ小さい。
はい。
なんですけど、なんか火星はやや軽くて、重力の強さは地球の4割と。
軽くなるわけですか？
質量は変わらないですが、重量は軽くなると。
軽くなるわけですね。体重計
的にはね。
はあ、いいですね。火星に移住、いいですね。
でですね。
はい。はい。
もう一つ特徴があって、
うん、
地球に比べて、まあ、離心率っていう言い方するんですけど、
離心率？
太陽の周りを回るときの、 が、うん、まん丸か楕円かっていうのがあって、
はい。
火星はね、やや楕円なんです。要は、太陽が遠い時と近い時があるのね。
はあ、地球はまあ楕円は楕円だけど、まあ比較的円に近い。
そうです。
楕円に比べて、ひしゃげてる楕円より楕円っぽいってことですね。
そうですね。なんて言い方がいいの？扁平してるというか。
はあ、そういうのを離心率って言うんですね。離れる心の率ですか？
そうです、そうです。と言ってもまあ、丸っぽいんだけど、っていうのがあって、で、うん、そうなってると何が起こるかっていうと、
はい。
もう一個。火星はまあ、ざっくり2年に一周するでしょ？太陽の周りを。
はい、公転スピードかってことですね。
で、
はい、
地球は1年に一周するでしょ？
うん。
っていうことはどういうことかっていうと、
うん。
火星の中で、火星が一周する間に地球がぐるんぐるんって二周するから、う
ん、はい。
火星の内側を、内側のトラックで追い越すように動いてるわけだ。
うん。
ですよね。
はい。
そうすると、だいたい、1年よりも長く、2年よりも短い周期で、近くなって、遠くなって、近くなって、遠くなってっていうのが繰り返されますが、
うん、
火星の軌道っていうのは、地球と離れてるときと近づいてるときがあるわけじゃない。離心率が。
それは楕円のってことですね。
そうそうそう。
はい、
なので、
うんうん、
地球と火星が近づくときにとっても近づくときと、近づくんだけどそうでもないときっていうのがあるんですよ。うんう
んうんうん、ああ、なるほど。うん。
っていうのがあって、
はい、
今年はまあまあ近い。
ほう。あ、じゃあ、単に、その2年に1回近づくよっていうのプラス、その楕円の具合によっても、より近くになりやすいってことですね。
そうです。
今年は。ほうほうほう。じゃあ、いろんな意味で、ベストタイミングって感じですね。
で、今年は、まあ、大接近で、そこそこ近い。
はい。はい、
15年から17年に一度ぐらい、とても近いところで、追い越すので、今年は大接近って言っていいと思います。
うん、
今年は7月31日が一番接近する日で、うん、5月1日に比べて倍ぐらいの大きさに見えるそうです。う
ん、すごい。うん。
うん、それでも、直径でいくと 24.3 秒。つまり、1度。見かけの1度の60分の1の半分ぐらいの大きさでしか見えないので、はいはい、目で見るとね、ピカって光る赤っぽい星に見えますけど、
うん、
双眼鏡ぐらいだとまだ点にしか見えなくて、天体望遠鏡で面積が見えてきて、
はい、うんうん、
高倍率の望遠鏡で、
うん、
なんていうのかな、丸く見えるっていう感じのものです。なので、
うんうん、
皆さんも火星の模様とかを見たいと思ったら多分、7月ぐらいに、または夏休みとかでもまだ間に合うと思うんですけど、大きい望遠鏡があるところの観望会というか、天体望遠鏡を覗かせてもらえるイベントに行くのがいいんじゃないかと思います。
うん。まあ、当然、そういう時に、観望会に行けば、火星っていうのは一つ見頃というか、見させてくれるような天体になりますからね。うん。うん、
なので、今年の夏、はい、観望会に行くと、夕方ぐらいには金星が見えて、
はい、
その後木星を見て、火星と土星を見て、うん、っていうのが、うん、順番に見られるんじゃないかと思います。
おー、良さそうですね。うん、はい。
なので、とても火星おすすめなんですが、
はい。
で、火星は、さっき言った通り、遠い時にすれ違うっていう小接近と近い時にすれ違う、はい、まあ追い越すね、大接近っていうのがあって、はい、15年から17年ぐらいの周期になりますと。
はい。
はい。で、今年の夏、7月31日が一番近いタイミングですよ、という感じです。
はい、
で、時点がほぼ24時間38分。なので、 毎日観察すると似たような面が見えるんですけど、毎日少しずつ同じ時間だったらね、はい、日本じゃないや、地球の時間と同じ時間に見ると、ちょっとずつちょっとずつ回っていくっていう風になるそうです。
ほうほうほうほうほうほう。面白そう。
そうなんです。
ただそこまで見るには、ある程度しっかりした望遠鏡が必要だから、まあ毎日普通の人が観察するのはちょっと難しそうですね。
もちろんあのね、大きい望遠鏡を持ってる方はそれを見ていただければいいんですけど、
いいな。
なかなか難しいですよね。
はい。
で、同じように、土星とか木星も、見頃で、木星はすでに、小を過ぎてしまって、
あ、小なんですか？
じりじり小さくはなってるんですけども、それでも、土星とか木星はね、距離がすごく変わるわけではないので、なんでかっていうと、
はい、
太陽から遠く離れていて、地球に比べると、
うん、
地球がこう、くるくるくるくる回っても、そんなにこう、遠さが何割も変わるわけではないので、
うん、
ずっと大きめってらへんですけど、木星とかは。
見頃はしばらく続くよって感じですね。そうですね。
ただ太陽と同じ方向だと見えないので、
はい、
見頃になっています。
はい。
ちなみにね、
うん、
木星は大赤斑っていう、あの、ポッチ？
はい、はい。赤い、しましまの中の赤い目玉ですね。
そうそうそう。それも、はい、まあ、自転をしているので、
うん、
見えるタイミングと見えないタイミングがあるんですよ。
え、見えないタイミングってあるんですか？
だってそりゃそうですよ。自転してるんだから。
え、いやでも、木星の写真にはいつも写ってるじゃないですか。
それは、木星っぽいから、ですよ。
ない写真があるの？木星に。
うん。
まあ、なんか、月がいつも地球に同じ面を向けて、こう、自転、公転してるのと同じように、木星もいつも大赤斑を地球に向けて回ってるのかと思ってた。
ちなみに木星の自転周期は、
はい、
とても早くて、
はい、ボンボン。
赤道で、
はい、
10時間ぐらい。
へぇ。
要は大赤斑って、みるみる動いていくわけですよ。う
ん、へぇ。
実は。
でもなんか写真見るといつも右下にあるじゃないですか。じゃああれが左側にある時もあるってこと？
真ん中とか左側にあるのもある。
ええー。
あんです、あんです。
ええ
ー。なので。
見たことない。
そうですよね。
うん。
そうそう。で、土星は、やっぱりこう、輪っかがポイントなので、
はい。
で、土星の輪っかは、アマチュアの方がお家で見るような望遠鏡でも、少なくとも輪っかがあるのは確認できると思います。
うんうん、おーおーお
ー。ただ、土星と輪の間に隙間が見えたり、
うん、感激ですね。カッシーに感激って。
そう。っていうのが見えるには、ちょっと大きい望遠鏡じゃないとなかなか難しいかなと思います。
はい。
はい。で、あとね、木星だと、
うん、
ガリレオ衛星っていう4つの衛星が、
はい。
これはね、ちっちゃい望遠鏡とか、もしかしたら双眼鏡でも頑張ると見えるんじゃないかな。
うん、まあ、ガリレオが見つけたぐらい、
そうそうそう。
だから、当時の望遠鏡ぐらいの、まあ、解像度というか拡大度があれば、分かっていれば見つかるわけですね。
そう。ガニメデ、イオ、エウロパ、カリストかな？
お
ぉ。っていうのがあって、こちらも、毎日場所が少しずつずれるんで、連続して観測できるんだったら、はい、観測するといいんじゃないかと思います。
うん、はい。
はい。そんな感じでね、今年の夏は、金星も含めて、
はい。
火星、土星、木星がみんな見頃というね、稀な年になってるんで、ぜひ、
うん、
自分で。
見上げてごらんって感じですね。
そうそうそうそう。
はい。
あれなんだっけ？
ん？
あ、そうそう。前、その歌取り上げましたよね。
そうだっけ？
うん。
いつ？
その歌詞って、
うん、
名もない星がっていう歌詞なんですけど。
はい。
まあ、皆さんが見える星で。
名もない星はないと。
そう、名前がついてない星なんてないっていう。
名のない雑草はないと同じですね。
ブザソウという植物の名前。
違う、違う。そうだ。ちょっと違った。
そう。で、
はい。
要は、名もない星だって輝いているんだから、僕たちみたいな、小さな。
名前があるの。
いや、小さな存在も、光り輝けるんじゃないかっていう歌詞ですけど、
はい、
名前もついてるし、皆さんにも名前もありますし、輝けます
よって。輝いてる星自体は、ちっちゃく見えるけど、実は、すっげーでかいんだぞって。
まあまあ。
地球なんかと比べ物にならないぐらい、太陽なんてもうへっていうぐらい、大抵の星はすっげーでかくて、すっげー燃えてて、すっげー熱いんだぞってことですよね。
まあそこまで言わないですけどね。
あ、そうですか。
はい。あ、そう。で、木星はね、
はい、うん。
だんだん、こう、地球が追い越していってしまうので、
はい。
今は、とても見やすいというか、なんですけど、夏休み期間中になると、
うん、
0時頃に沈んでしまう。
ああ、じゃあ、早い、ある程度早い時間というか夕方から見ないと見れなくなっちゃうわけですね。
そう。で、夏になると日が暮れるのが遅いんで、見られる時間がだんだん少なくなってきます。それでもね、観望会とかの、8時から10時ぐらいまでは、
うんうん、
夏休みの前半ぐらいまでだったら見えると思うので。
はい。
なんとか見えるかと思います。ただ、木星の見頃は5月、6月ぐらいですので、その辺で、はい、機会を設けるといいんじゃないかなと思います。
はい。
で、ちょっと話を火星に戻すと。
お、戻りますか。
火星はね、もう、本当に昔から惑星として知られていて、うん、だんだん天体望遠鏡が発達してくると、はい、
うん、
模様が見えるというので、さっきカオさんが言っていたような誰か何かが住んでるんじゃないかとかそういうふうに、言われるようになりました。
はい、火星人ってやつですね。
うん、19世紀ぐらいには、黒いしましまが見えるのが運河ではないかと。
お、
うん、火星の観測をしている、
はい。はい、
その、天文学者が、模様があるんですけど、それをイタリア語で、溝っていう意味で、溝があるんじゃないかと。
あ、黒いところを影と思ったってことですね。
で、大きい溝があるっていうので、うん、かなりっていうのがイタリア語で、
かなりすごいですね。
CANALI。
はい。
で、それを、英語圏の天文学者が、
はい。
キャナル、CANAL。要は、運河ね。
ほう。
溝ってさ、別にこう、はい、自然にもできるじゃない。
風が吹いたりとか。
地殻変動があったりとかで。
うん。
でも、キャナルって運河じゃないですか。
はい。
運河は、なんかこう、生物がいないとというか、高等生物がいないとできないよね。
はあ、ははあ、人工物というか。
そう。で、うん、っていう誤解もあって、火星の運河は、うん、火星にある生物が人工的、はい、人工的か人かどうかわかんないけど、その、なんかの生物が作った、まさに、こう、宇宙人が作ったものなんじゃないかっていう説が結構主張された時期がありました。
はあ。はじめは全然その、関係ない言葉の間違いだったんだけど、その間違いから、なんか、壮大なストーリーが生まれたわけですね。
っていう時代がありました。
へぇー。
それもね、ちょっと眉唾なところはあるんですが。
あ、という説もありますっていうことですね。火星人誕生秘話、ま
あ。あ、そうそうそう。で、うん、結局、火星には、少なくとも、今、探査機が行っていて、
はい。
なんていうの？人間サイズで、人間サイズっていうのは、人間が目で見て、パッと見分かるような生物がいないことは確認されてますが、
はい。
本当の微生物とか、生物の種になるようなものがないかどうかの、はい、確証まではまだないと。
は
あ、昔、数億年から、数十億年前には、水があったっていう証拠もあるので、
うん、
だとすると生物の進化があって何かしらの生物がいたかもしれないんですけれども、
はい、
俗に言う高等生物、
はい、
について、いたという証拠は見つかっていません。だんだんね、大義が剥ぎ取られてなくなっちゃったんじゃないかと言われているので。
うん。まあ一緒に飛んでちゃった可能性も高いですね。
そうですね。
ビュン。
はい。で、火星はちっちゃい衛星が2個あって、
お。
フォボスとダイモスという名前です。
はあ、あまり聞かないですね。
そうですか。1877年に発見された。
はい。
で、ギリシャ神話で、軍神アレース。
アレス。
の戦いに同行した、うん、息子、フォボスとダイモスっていうのがいて、その名前から付けられたそうです。
ほう。
アレスは、ローマ神話では、マルスで、まあまあ、火星の、に割り当てられた神様なので、それの、まあ、息子ね。
あ、ははは、なるほど、なるほど。
そうそうそう。
はい。火星の息子だからってことですね。
そういうことですね。で、これね、結構ちっちゃいんですよ。
ほう。
なので、なんていうの？地球から見た月っていうよりは、本当にちっちゃい、うん、ポツンとしたものが、
岩
っぽい感じですね。
へぇ。
で、さっき、大気は剥ぎ取られちゃったって言ったんですけれども、とはいえ、はい、まだ、多少、大気もあるので、
うん、はい。
砂ぼこりが立って、
へぇ、ほう。
火星の、火星の探査車についている、はい、太陽電池に積もって、うん、発電ができなくて通信が止まる事件とかね。
なんですと。
で、大きい嵐がまた来て、それが吹き飛ばされてまた復活したりとかね。
へえ、面白い。
そんなのもあるみたいで。とはいえ、はい、大気はすごく薄くて、地球の平均の、うん、1% 以下しかありません。
あら、あら。
そうなんです。
ってことは、体重は？
体重は大気とはまあ関係ないけどね。体重じゃないや。重力は地表で地球の4割と。
おー、いいですね。火星。
という感じ。
火星の移住。うん。
で、大気の組成は二酸化炭素が 95% で、はい、窒素が 2.7% だそうです。
じゃあ、まず緑を持ち込んで、光合成して酸素を作り出してもらわないとダメですね。
そう、だから、地球のような惑星に、こう、作り変えるとしたら、
はい。
多分、岩とかに入っている、岩の中にくっついているものを、はい、酸素とか二酸化炭素とか、そういうもので、気体に、分けるっていうのと、酸素を増やすには植物を育てなきゃいけないとかっていうのがあります。
はい。はい。
そうなんですよね。
うん。
で、まあ、温度は、
はい。
マイナス、平均気温はマイナス53度ぐらいだそうです。
いいじゃん。地球のシベリアとかカナダとか、そういう極地に近いところらへんの温度ですか。
うん。で、南極側には、うん。うん、氷の塊っぽいものがあると。で、白いところがある。
おうおうおう。あ、じゃあそれが、まあ、いわゆる水の残ってる名残というか。
ただ、大気を増やすんであれば、うん、大気を増やすっていうか、うん、暖かくするんであれば、その、地球のようにと言ったら変ですけど、水分と二酸化炭素とかがあると、温室効果があるので、うん、逃げにくくなるんじゃないかというのも、はい、なんていうの？予想されていて。
はあ。じゃあ、まあ。
それで多少暖かくできるかもしれない。
ああ、なるほどな。マイナス50度からは、今は空気がないから、結構冷えてるけど。
たくさん二酸化炭素とか。
一応、それっていうのは変な話なんだろう。将来火星に移住するかもっていうような前提でいろいろ調べてるというか。仮説を立ててるような感じですかね。
まあ、火星に住むっていう計画はゼロではないので。そうそう。ね。そんなに。
誕生日が2年に一度になっちゃうのか。若い。
それよりも、重力が半分なところで、生物がどう 何、生まれて育っていけるのかも難しいですけどね。
まだそうです
か。もしかしたら全然関係なく、大丈夫なのかもしれない。
命が育まれるかもしれないけど。そっか、今だから、宇宙船の中に、なんだ、植物の種とか持ち込んで、
うん、
いわゆる無重力状態、重力が地球とは違う状態で、どういう影響があるかっていうのを調べてるわけですね。
そういうのもやってますしね。
行って、そのまま生きるだけだでは、まあ、移住にはならないですもんね。やっぱり世代を超えて住み続けるってなってきたら、
うん、
そういう生殖系の影響っていうのもしっかりと調べてからじゃないといけないか。
そうそう、だから育つ、育って、なんていうの？こう、生態、大人のになるっていうところまでの間に問題がないかっていうのは、うん、地球上では調べられないからね。
うん。
そうそうそう。という感じでですね、
はい、
火星と土星と木星が見頃ですよっていう話と、うん、ちょっと火星についてお話をしてきました。
はい、火星人。
多分ね、人類が、新しく住み着くんだったら、第一候補はまあ月。
はい、あ、まあそうですね。火星よりももっともっと短いになりました。とりあえず
近い、うん、補給ができる。
はい。
で、その次は火星で、環境が、はい、まあまあ、すごく近いわけじゃないけど、比較的他の惑星に比べれば近いし、うん、はい、太陽光発電もなんとかできそうだし。
はい、ああ、そっかそっか、そういう、そっか、エネルギーを得るっていうのも大切なのか。
そう、金星みたいにすごく暑いんじゃないか、
うん、
っていうよりは、マイナス50度ぐらいの方が、やりようがあるのかなと。
うん。うん、マイナス50度は地球でもありますからね。
そうそう、そう。
どうにか、どうにかって感じですね。
はい。そんなことで今日は、
はい、
火星と木星と土星の、観測の話をしてきました。またね、
はい、
毎月の星空案内ではその辺のことをお話しできるかと思っています。
はい。
はい。出張外で準備不足で短くてすいませんが、こんな感じにしたいと思います。いえ。
なんていうのかな、イタリアの思い出がたくさん詰まった収録になったと思います。
イタリアの思い出そんなに話してないけどね。
あれ？なんかイタリアな感じが伝わってきましたよ。なんていうかな、今日吉安さんはすごくオープンで積極的でした。
そうですか。
わかんない。
グラッツェ。
イタリアの雰囲気、イタリアの雰囲気は、あ、女性を見たらまずくどけって感じ？
違いますよ。
違うの？
女性を見たらまず褒めろでしょ。
イタリアはくどくんじゃない？
褒めるところからですよ。
あ、そうですか。
そう。
わかりました。褒めて。褒めて。ちょっとイタリア帰りでしょ？陽光帰りでしょ？
陽光ね。
うん。
でも、仕事してる間は、現地の人とも話しますけど、一緒に行った人と話した時間の方が長かったかな。
はい、いや、でもやっぱり空気を感じて、褒めて。
なんだっけ？前々回、すごい、
はい、
香里さんのアシスタントには満足してますっていう話をして、はい、
うんうんうん、
たくさん香里さんへの応援のメールもいただいております。
ありがとうございます。
はい、ちょっと褒めベタですいません。
じゃあ皆様からの褒めが来たということで私は満足します。は
い、ということで、そんな理科の時間では皆さんからのメールをお待ちしております。
はい、
送り先メールアドレスは、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。私たちの番組は、そんないプロジェクトというグループの番組の中の一つで、ウェブサイト、そんない .com を運営しております。sonnai.com で、私たちの番組の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんな美術の時間という番組も配信をしております。今ね、皆さんこうポッドキャストアプリで聞いてる方もいらっしゃると思うんですけれども、そちらだと、10回分ぐらいしか遡れないのかな、
うん、
なんですけれども、私たちのウェブサイトでは初回から、全部の昔の番組、あと昔配信していて今もう配信していない番組なども 聞けますので。
伝説のフォトですね。
あ、フォトもありますね。
はい。
そんな番組もありますので遊びに来てください。また、
来てください。
はい。そちらのウェブサイトから、フォームでメールを送っていただくこともできます。
はい。
あとですね、YouTube での番組配信、こちらも、追いかけていただくと、過去の配信まで遡れます。と、Twitter での情報配信もしております。こちらは、そんない P、そんないプロジェクトで検索していただくと見つかると思いますので、そちらでも楽しんでみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い。
で、今のところ、ゴールデンウィークを挟みますが、来週も配信をする予定ですので、よろしくお願いします。
頑張りましょう。
はい。ということで、はい、そんな理科の時間 B 第260回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。